天のお父様、新しい主の日の朝をありがとうございます。ただただイエス様が、私たちがまだ罪人であった時に流してくださったその血潮と打たれた打ち傷、またそのあなた様の取りなしの祈りによって、恵みが、許しが先に与えられ、そして救いの中に招かれたことを心から感謝いたします。かつては欲望と死とまた罪の奴隷でありましたが、あなた様は私たちのそのもがいている、うめいている、苦しんでいる、叫んでいるその場所に来てくださり、そして私たちを解放して良い隣人となってくださったことを感謝いたします。あなた様が時間を割き、労力を割き、私のために献身をしてくださったゆえに今の私たちがあります。どうか今日もその神様のご愛にお応えしていくために、あなたが私たちに何をしてくださったのか、またどのようなところから私たちを救い出そうと、また救い出してくださったのか、再び二度と神様奴隷の首輝きを負わせられないために、また本当にあなたから与えられた自由を失わないために、神様今日も親しくお語りくださることを、教えてくださることを、また悟らせてくださることをお願いいたします。小さなしもべが語りますが、どうぞ子供の助けてくださり、主よ、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに、また分かりやすく語ることができるよう助けてください。主よ、お語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。もうすでに天に召されましたが、クリスチャン作家であった三浦綾子さんという方がいらっしゃいます。三浦綾子さんの書かれた本の中にこのような実話が記されています。三浦さんの友人の中にかつてプレイボーイと言われる男性がいらっしゃったようです。その男性は、可愛い女性がいますと、また素敵な綺麗な女性がいますと、すぐに声をかけて次から次へといろいろな女性と関係を持っていく、そういう方だったそうです。街を歩いたりいたしますと、杉戸町にはあまりないんですけども、でも時々あるかもしれませんね。そのような男性が通りすがりの女性に声をかけている姿を見かけます。そんな男性があるとき、三浦さんにこんな質問をしたそうです。こんな僕でもたった一度だけ手を出さなかった女性がいるのですよ。どうしてだか分かりますか。三浦さんは、いえ分かりませんとお答えしたんですけども、その男性は次のように告白なさったそうです。それは、僕がその女性を本当に愛していたからです。とても考えさせられるやり取りではないかと思うんです。現代はフリーセックスの時代だと言われます。結婚していなくても、愛していればセックスをしてもいい、愛し合っていれば肉体関係を持つのが当然、セックスをしないのは愛していない証拠だなどとですね、本気で思っていらっしゃる方が多いように思えるんですね。けれども、プレイボーイのこの男性が三浦綾子さんに打ち明けた、本当に愛していたので僕はその女性にだけは手を出さなかったというこの言葉は、大切なことが本音として語られているかと思います。それは、本当に相手を愛しているならば、簡単に肉体関係などを求めたりしないということです。まだ結婚をなさっていない方々、将来本当に幸せな結婚をなさるために、ぜひそのことを覚えていただけたらと思います。さて、10回の中から順番に見ておりますけれども、今日はこの勧誘してはならないというところをご一緒に見ていけたらと思っております。今日の場面も、新約聖書の中でイエス様がこの場面について、この御言葉について解説をしてくださっている、解き明かしをしてくださっている場所がありますので、そこをご一緒に見ていきたいと思います。週報にも記させていただきましたが、マタイ福音書の5章27節から30節のところです。有名な 三条の説教と呼ばれるところです。この三条の説教には神の国のライフスタイルが記されておりますけれども、その中についてこの会員制についての教えが5章の27節からのところに記されております。お読みいたします。マタイの5章の27節、会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです。鍵括弧、二重の鍵括弧がありますけれども、会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。その部分が当時の人たちが理解していたこの世の基準で考えたこの、道徳的な基準といいましょうか、そういうものです。それは子にしているならば、愛し合っているならば、婚前交渉もまた婚外交渉も会員の罪にならないといった理解から、肉体関係を持たなければ会員の罪にはならないという理解まで、さまざまな、この多種多様な、理解があります。この世の基準で考えたいわゆる会員というものは、結婚関係以外で性を用いていくということです。援助交際はもちろんのこと、売春や不倫や浮気、そのようなものがいわゆる会員と言われるものです。教会に行ってクリスチャンになると、結婚関係以外で性を自由に用いることができなくなる。だから僕はクリスチャンになるのが嫌だとおっしゃる方が、若い方に時々いるんですけども、非常に正直な素直な、言葉だと思いますが、しかし今日私たちは考えたいんです。フリーセックスというのは本当にフリーなんでしょうか。これは名前だけのフリーだと私は考えます。その実態は欲望に支配された罪の奴隷ではないかと思うわけです。相手を自分の欲望を満たすための道具としてしか見れないほどに欲望の奴隷となっている、そういう人が行っているのがこのフリーセックスではないかと思うわけです。どんなに愛し合っているといっても、そのような関係の中には本当の自由はないかと思います。男性にとっては大変都合の良い関係、まさに演歌で歌われているような関係ですね。しかし相手が嫌になったらいつでも簡単にその関係を切ることができる、そういうお付き合いです。女性にとってはいつ捨てられるかわからないという関係の中で、束の間の喜びがあったとしても絶えず不安がつきまとう、またその払うべき代償は高いというお付き合いになるかと思います。非常に自分勝手で無責任な関係がそこに生まれてきます。しかし今日はこの性について、聖書が何て言っているのかということをまず見ていきたいと思います。実はですね、聖書は性とか性欲そのものは神様から与えられたものであって、それは良いものだと教えています。決して汚れたものでも悪いものでもありません。あの有名な F.B. マイヤーという方はですね、こんなことを言っています。性が汚れているという、いるのではなく、性を汚れたものと考える頭が汚れている。そうなんですね。性というのは、初め神様がお作りになった時に、本当に埋めよ増えようと祝福された、そのようなものであります。身をそれは非常に良かったと神様はおっしゃいましたから、もともと性とか性欲そのものは、何も悪いものがない、汚れたものがない、良いものであります。ですから異性を見て性的な魅力を覚えるということは、これは罪ではありません。むしろ正常なことで健全であることの証拠だと言えます。ハワイで長年牧師をしておられた先生が、ある時ハワイのビーチ沿いを車でドライブしておられたそうです。そうしますと、大胆な水着姿の若い女性たちが横断歩道を渡っていく。その時のことを思い出しながら、その僕先生は笑いながらこのように語られたそうです。皆さん、これで私が何も感じなければ、 私は男ではありません。何も感じなかったとしたら、それは清められているのではなくて枯れているのです。けれども、先ほどお読みしましたマタイ福音書の3章の説教の中で、イエス様は性の祝福とともに、そのリスクといいましょうか、非常に気をつけなければ恐ろしいことになるという、その部分を語っています。もう一度先の続きを読みたいと思いますが、マタイの5章のところ、もう一度最初から読みます。会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても、体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても、体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。非常に恐ろしい言葉が書かれています。情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したと主は仰せられています。性的魅力を覚えるということは罪ではありませんが、情欲を抱いて男の人また女の人を見ることはすでに姦淫の罪だとイエス様は教えてくださいました。これは神様の基準です。いわゆるこの世の中の結婚関係以外で性を用いないという基準とはもうはるかに高いレベルなんですけども、心の中でのことが問われています。なぜ情欲を抱いて相手を見るということがすでに姦淫となるのでしょうか。それは自分の欲望を満たすための道具として、物として人間を見るというところにあります。性というのは本来人格や命と深く結びついて、切っても切れないとても大切なものです。しかしその自分の性欲を満たすための道具として相手を見るということは、相手の人格や命を踏みにじっていくということです。まるで奴隷のように、召使いのように相手を考えるということです。これこそ恐ろしい姦淫の罪です。そこには本当の愛とは程遠いものがあります。利用するだけ利用する、奪うだけ奪う、そういうどこまでも自分勝手な人間の罪、醜さがそこに一番現れてきます。イエス様は警告なさっています。そのような姦淫の罪は自分だけでなくて、相手とその家族をまず不幸に陥れます。そしてあなたの体全体をゲヘナ、つまり地獄、永遠の滅びに至らせる恐ろしい罪であると警告なさっております。体の一部を失ってでもそこに入らない方がはるかに素晴らしいと、そのようなところであります。しかしもう一歩突き詰めてこの言葉を考えてみたいんです。誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。しばらく前まで私もですね、なんとなくこの世的な価値観でこの言葉を見ていました。姦淫というのは、結婚関係以外で性を用いることだから、結婚関係の中では姦淫は起こらないと。しかしですね、そうではないということを思います。たとえ結婚関係の中にあったとしても、相手を自分の欲望を満足させるための物や所有物のように見ていくならば、それはまさしく姦淫の罪となります。今本当にドメスティックバイオレンスとかそういう問題が多いですが、そういう性的な虐待、それはもう考えられないほどの恐ろしいものが起こっていると思います。これは非常に高い聖なる神様の基準です。そして本来あるべき人間の姿がここにあります。相手を人間として、人格として本当に敬意を持って接していく、その時にはこの欲望のままに相手を利用するということはできなくなるでしょう。そうでなければ人間のお面をかぶった獣になってしまうでしょう。 私は一人でも多くの方にこのイエス・キリストの福音というものを伝えたくてですね、個人的にインターネットのホームページなども開設したりするんですけども、ちょうど神学を卒業した2000年の春から、それをやっています。時々求道者の方やキリスト教に興味を持っていられる方が電子メールなどでですね、問い合わせをくるんですけども、祈りつつお返事を書いたりしております。ところがインターネットの世界を見ますと、正確にわからないけど言われていることなんですけども、だいたい7割から8割がポルノサイトや出会い系のサイトだと言われています。今の時代そのようなことはインターネットに限りません。皆さんは携帯電話を持っていらっしゃるでしょうか。持っていらっしゃる方はすでにお分かりだと思います。それだけでいやらしいメールが何通も送られてきたりします。視聴率を最も大切にして作られるテレビ番組などもやはり性的な刺激に満ちたものが多いです。ティーンエイジャーが読んでいる雑誌を漫画を読まれたことがありますか。恐ろしいほどの性的な描写が、露骨な性的な刺激を煽り立てるようなそういう描写が溢れています。そこに描かれているセックスというのはほとんど結婚外です。昔はコウノトリが赤ちゃんを運んでくると言われていました。私を産み育ててくれた母親は結婚する前にキスをしたら赤ちゃんができると考えてきているんです。でも今そんな純粋な人はいないでしょう。最近では小学校でも性教育がなされています。ですから小学生でも高学年になってきますと、どうやったら赤ちゃんが与えられるのか、そのことを知らない人はいないでしょう。しかし小学校や中学校などで行われている性教育の実態はどういうものでしょうか。性を命とか人格から切り離して解剖学的な、あるいは機能的なものだけ教える。そして妊娠しないための避妊のための薬や道具の使い方を教える。学校は個人の権利と自由を尊重するあまり、フリーセックスを奨励しているとしか思えません。誘惑に満ちた現代社会においては、親がいくら注意をしたとしても、子供が誘惑に負けて、親の目の届かないところで、そのような罪を犯すことがあり得るでしょう。こんな話をして寝ている子を起こさなくてもいいじゃないですか。と言われるかもしれませんが、もうそれは通用しない時代です。なぜなら子供たちは、たくさんの刺激を浴びせられて、すでに叩き起こされている。本当に目がパッチリと開いてですね、もう本当になんかこう興奮状態になっている子供がいますよ。本屋さんに行くとそういう子供たちが、そういういやらしい本の前でうろうろしている場合があります。そのようにして現代はまさにかつてなかったほどに性的に危機的な状況になっています。今の日本においては、みだらなものを見ないで生きる自由はないと言えます。なぜそんな風になっているんでしょうか。二つの理由を考えます。ある講演会に行った時に学んできたことです。なぜ私たちはその性的な、そういうところに危機的な状況にあるのでしょうか。一つ目の理由は、セックスはよく売れるということです。ビジネスの世界において、セールスや営業の世界においては、売れないものはセックスに包んで売れという言葉があるそうです。広告やチラシ、コマーシャルにおいて魅力的な異性のそういう姿をちょっとでも載せると、それだけで長い時間興味と関心を持った眼差しを得ることができると。ですからファッション業界から始まって、もちろん化粧品業界もそうですが、自動車業界に至るまで様々な性的刺激に満ち溢れたコマーシャルを次から次へと発信して、それで売り上げを伸ばしています。もっとあからさまに、ポルノにより収益は6兆円を超えると言われています。そのような中で私たちは知らず知らずのうちに様々な影響を受けているかと思います。性欲は焚き火に例えられます。燃えるものがあると燃え上がってしまって理性が効かなくなるということがあり得ます。具体的なことを話しますと、クリスチャンであってもですね、二人きりの場所に、特に密室になるような場所に一緒にいるのはとても危険なことです。車などがそうなりますが、どんなに自制のある 自制心のあるクリスチャンの男性でも、時にその衝動を抑えきれなくなって肉体的な関係まで行ってしまうことがあり得ます。クリスチャンの男性であっても性的な誘惑には弱いものです。特に目から来る誘惑は非常に弱いです。ですから私たちはお互いに祈り合って助け支え合っていく必要があるかと思いますし、さまざまな面で配慮をしていく必要があります。今朝自動車でまた歩いてこられた方いらっしゃいますが、自動車を運転するときにですね、 JAF などを見ていきますと、危険を予測しながら運転しなさいということが勧められています。例えば雪が降った後の冷たくなったその次の朝、凍りやすいから気をつけてくださいとかですね、歩行者がどんな動きをしているのか、対向車がどういうふうな動きをしているのか、それを予測してですね、ウインカーをつけなくてもこう急に曲がってきそうだとかですね、飛び出してきそうだとか、そういうのを予測して運転をする、それが進められています。そうしないと大事故につながるからですね。この人生も同じだと思います。私たちはそれぞれ弱さを持っています。ここを突かれると絶対に弱いというところがないでしょうか。ある方は食欲に弱いでしょう。でもある方は性欲に非常に弱いということがあります。そういう中で自分がどういうところに誘惑されやすいのか、罪を犯しやすいのかというのを確認してですね、そこを覚えて神様の祈り、神様に祈って助けていただく必要があるかと思います。なぜこれほどまで性が危機的な状況になっているのか、その2つ目の理由を申し上げます。それは思想的な理由です。進化論ということなんですね。進化論というのは、全ては偶然であるという考えと生存競争という、そういう考えによって成り立っております。進化論を突き詰めて考えてみますと、人間は他のあらゆる生物と本質的に全く同じだということになります。突き詰めると、人間を殺すことと動物を殺すことの区別がつかない。聖書は、人間は神の形に似せて作られた創造の冠であって、他の動物とは全然質的に違う、神の形が表される素晴らしい作品だと語っていますが、進化論は人間の価値を著しく引き下げるんですね。動物と同じかそれ以下に引き下げます。また進化論のその生存競争という教え、いわゆる弱肉強食という教えは、非常に影響を及ぼしています。人間的に劣ったと考えられるものはどんどん切り捨てていけばいいということになります。この進化論の影響を受けた人にマーガレット・サンガーという方がいらっしゃいます。名前をお聞きになったことがあるでしょうか。私もこの前初めて聞きましたが、この人は優生学の分野で、またフェミニズムと言われる分野で、また性の教育の、その運動の母と言われる人物です。マーガレット・サンガーという方はヒトラーにも非常に影響を与えまして、彼女の思想を実践したのがこのヒトラーです。大量虐殺や障害児の殺害を行っていく、それはまさにマーガレット・サンガーの進化論から考えたことです。自分の体に対して絶対的な権威を主張します。ですから中絶に対しても積極的な立場になります。結婚をしないという生き方や同性愛、また近親相姦なども認めていく立場になっていきます。性教育運動というのが日本の中にも影響を受けていますが、簡単に言うと避妊や中絶を進める運動なんです。そして劣っているとみなされた人種に対してはそのようなことが強く進められていきました。フェミニズムというのがありますけれども、その影響、またその彼女の影響を受けた国連がですね、ある時にとんでもない過ちを犯しました。性の権利とコンドームによる性教育をアフリカのウガンダ、あるいはいろんな地域で行いました。その結果は何だったでしょうか。なんとウガンダの人口の 21% の人がエイズにかかりました。その後、結婚関係だけで性を用いるべきだという性教育を行いました。 そうしますとすぐにエイズ患者は 6% に下がったそうです。性教育で何をどのように教えるのかというのは決定的な影響力があります。さらに1960年代になりますと性革命というものが起こりました。いわゆる楽しみとしてのセックスというのが語られていきます。同性愛運動も起こります。カナダでさえも同性愛の結婚が法律で認められるような恐ろしいことになっています。正しい情報と知識を知り、それを正確に伝えていく必要があります。楽しいところだけではなくて、いいところだけではなくて、そのリスク、危険な面も伝えていかなければ、それは非常に無責任なことになるでしょう。皆さん、フグを好きでいらっしゃるでしょうか。私はあんまり食べたことないんですけど、美食家ではありませんから。でもですね、時にある方もフグが本当に好きだという方がいらっしゃいますね。そういう方に限ってですね、フグっていうのは美味しいのよ、美味しいのよと、こう非常に PR をなさるんですね。でもそこに欠けているのは何ですか。フグの毒の恐ろしさです。決定的に死に至らせる恐ろしいこの毒をフグが持っているわけですよね。ちょっとでもその料理の仕方を誤れば命取りということになります。それと同じように性はですね、本当に素晴らしいところもあります。しかし同時に本当に致命的なその人を死に貶める、あるいは病気に貶める、また永遠の滅びに引きずり落とすような本当に恐ろしいリスクがあるということを聖書は語っているわけです。しかしリスクばかりを語るとですね、あります。まず素晴らしいところを語ります。性というのは三位一体の神様の本質が表されています。それゆえに尊いものだと聖書は語っています。セックスは知性と感情と意識と肉体と全人格において夫婦が一体になる。それゆえ父母を離れて二人は一体となると書かれてありますが、その結婚の日々の中で、結婚関係の中で本当に健全に性が用いられていくとき、それ本当に素晴らしい一体感を味わうことができます。性というのは接着剤と呼ばれています。聖書の中では人がこの性的な関係を持つということを知るという言葉で表現しています。彼女を知ったとかですね、そういうふうに表現しています。それは性的な関係を持ったということです。その時に何が起こるのか、聖書は二人は一体になった、性というものを接着剤でピタッとこう引っ付けられちゃったということなんですね。これが性の素晴らしいところです。しかしそれが一変、引っ付いたものが引き剥がされるとどうなりますか。それを何回も何回もやってしまったらどうなりますか。どんどんどんどんお互いにボロボロになっていきます。一体になった自分が引き剥がされ、どんどん自分の一部を失っていく。バラの花のような美しい存在がそのような関係を続けていくならば、花びらがどんどん失われて将来幸せな結婚をすることはもう本当に困難になっていきます。結婚外で性的な経験を持つ人たちの自殺率はそうでない人たちの3倍に跳ね上がっていると言われます。うつ病といった心の病になりやすいのもフリーセックスの体験者だと言われます。首都圏ではかなりの中高生がもう性体験をして妊娠中絶や性病やポルノ中毒が蔓延しています。今将来があるはずの若い人たちの間に性的な病がたくさん広がっているんです。本当に憂いべき、いや危機的な状況です。将来がないんです。日本にはもうこのままいくと、しかし今はこの非常に世の中の価値観が強いですから、このあえてそのリスクも語っていきたいと思います。セックスをするということは当然妊娠する可能性があります。コンドームの避妊率は 80% 以下だと言われています。妊娠した場合に中絶をしたらどうなるのでしょうか。乳がんのリスクが 30% から 200% を増すそうです。流産と死産のリスクも増えます。不妊のリスクも増えます。不眠症、過食症、気食症、うつ、その他精神病のリスクが増えていきます。出血や病や死の恐れ、胎児の死、罪悪感、 社会的良心の麻痺、そのようなものがもたらされていくのが性の恐ろしさです。聖書が語っている会員の罪、それはまさにポルノというものに現れます。まさに情欲を持って異性を見ることですから、それこそ会員の罪だと言えます。このポルノというのもお酒やタバコと同じように中毒症状があると言われています。ポルノはあなたを正常な男女間の愛情を育めない人に蝕んでいきます。ポルノはあなたを動物的なレベルに引き下げていきます。そして犯罪者になる可能性を非常に高めていきます。それでは罪を犯してしまった人はもうやり直しが効かないのでしょうか。聖書はそれらの方々に対してこう語っています。神様が許すことのできないほど大きな罪はない。神様は本当に憐れみ深い方ですから、その慈しみ恵みは常しえまでと言われている方ですから、たとえ恐ろしい罪を犯したと人であったとしても、本当にその罪が神の前に罪であったということを認めて、そして告白して神様にそれをそこから救っていただきたいと切に願っていくならば、神様は必ずややり直しの人生を備えてくださいます。そして具体的に言うならば、結婚まで性的関係を持たない、結婚関係以外で性を用いないという、このそういうことを教えていく性教育が必要なんです。この前来られた水谷剛先生はですね、ちょっとこんなことを最近考えてるんですね。キリスト社学生会というのが KGK というのが大学の中にあるんですけども、 KDK というのをですねやったらどうかと。キリスト社童貞会結婚まで性的関係を持たない、結婚関係以外で性を用いない、という清い誓いをしたクリスチャン青年たちの集まりです。でこれ本当に一人では誘惑に負けるという可能性が十分ありますから、お互いに支え合って祈り合っていくグループを作らなければ、これはどうにもならないことだと思います。もしも性的な被害者や加害者になっているということがあるならば、牧師やクリスチャンのカウンセラーなどに相談して神様の癒しと許しを体験していく必要があります。しかしそれ以前に予防策も必要だと思うんですね。子どもたちや青年たちに対して一体私たちは何ができるでしょうか。祈るということができます。祈りは非常に効果的な手段だと思います。いや、神の前には要塞でさえも打ち壊すほどの力を持った者が祈りです。ある方おっしゃってましたね。悪魔とかサタンというのはクリスチャンが祈らなければ昼寝をしていると。ところがクリスチャンが祈り始めると途端にですね、パッと目を覚ましてですね、ありとあらゆる手段を使ってその祈りをやめさせようとすると。それほどにサタンはクリスチャンの祈りを恐れています。なぜですか。クリスチャンは祈らなければ本当に無力なサタンの言いなりになるようなどうしようもないものですが、祈り始めた途端に全能の神の守りと力を受けるからです。神の上からの良きものに満たされていくときに、人は初めてあらゆる誘惑に打ち勝って、そして清く神の栄光を表す人生を生きることができます。いや、それ以外や神に頼らなければ遅かれ早かれいろんな誘惑に負けてしまって、人はどんどんどんどん落ちるところまで行っていくでしょう。そのために私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいという主の祈りをですね、特にこの青年たちのために祈っていきたいと思いますし、お互いのために祈っていけたらと思います。子どもたちや中学生や高校生たちが、青年たちが誘惑から守られ、神様から祝福された結婚を将来することができるように真剣に祈りたいと思います。また私たちは自分の力や理性では時に誘惑に負けてしまうことがありえますから、や はりイエス様をお伝えしていくということ以外に本質的な解決はないかと思います。まあ、最後にですね、家庭ということをやはり考えたいと思うんです。家庭こそ御言葉を実践する場所です。家庭こそ御言葉に従って共に生きることを実践していく場所です。そこでこそお互いに御言葉を本当の意味で自分のものとしていく場所ではないかと思います。まず夫婦が愛し合う姿を見せる、互いに愛し合っていく、仲良く生活をしていく、共に生きていく、そのような中で性を子供に正しく教えていくことができるのではないかと思います。結婚関係の中だけでも教えていくことがどんなに幸いなのか、そのことはもう実証済みです。アメリカのシカゴ大学という大学がありますが、そこで調査をしました。そうしますと、結婚関係の中だけで性を用いている人は本当の意味でのサティスファクション、満足があるということなんです。そうでないフリーセックスを楽しんでいる人たちは本当の意味では満足していない、そういうデータがあるんです。実際にそれは当然です。接触的に見たら当然です。接着剤ですから、その接着剤をですね、つけたり貼ったり剥がしたり、なんか やればやるほどですね、悲惨になりますよ。でもただ一度だけ結婚するまで性を守って、そして結婚の中で夫婦が一体になっていくならば、それ本当に幸いになっていくかと思います。実は子供たちが援助交際などに走るほとんどの理由は家庭に原因があります。お父さんとお母さんの仲が悪い、あるいは親子の仲が本当に悪い、そういう中で特に女性、女の子たちは男性に愛を求めて、寂しさを、自分本当に大切にしてくれる、愛してくれる人を求めて肉体関係に走っていく場合が多いんです。そしてその責任の一端は家庭だけではなくて教会に、私たち一人一人にもあるかと思います。ホセア書というところをご覧になったことがあるでしょうか。そこには大変過激な神様の命令が記されています。預言者に、非常に清い預言者にですね、あなたは浮気ばっかりする奥さんのところに行って、もう売春婦のような人と一緒に、ね、結婚しなさいと、そういうことを神様が命令される場面があるんですね。それがホセア書なんです。でホセアという人は本当に浮気性な奥さんとですね、本当にその結婚させられてしまうんです、神様。ところがですね、いくらホセアが愛を注いでも注いでも奥さんが浮気していくんです。何を神様そこで学ばせようと、語らせようとしているんですか。イエス様の、神様の痛切な叫びが聞こえてきます。主は私に仰せられた。再び言って、夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。ちょうど他の神々に向かい、星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように。私たちは、誠の神にこれ以上ないというほどに愛されて、奴隷の家から連れ出していただいたものです。しかしどうでしょうか。どれほどその神以外のものを慕い求め、誠の神以外のものを頼って、霊的な勧誘の罪を犯しているでしょうか。十回の前半に語られていたことを、そのことに聞き従わないということは、偶像礼拝の罪であり、同時に霊的な意味で、他の神々を慕い求める勧誘の罪ということになります。世の中の影響を受けすぎている中で、教会はあまりにも神に頼ることをしない上に、そのような意味で罪を犯している上に力をなくしているということが言えるかもしれません。いや、塩気をなくしているからこそ世の中に相手にされなくなっているんですよ。クリスチャンが塩気がないんですよ。クリスチャンが他の人と同じように会員の罪を犯すんですよ。塩気を失った塩はただ捨てられるだけです。何の役にも立ちません。しかし神様は、あなた方は世界の光です、あなた方は地の塩ですと、本当の意味で地の腐敗を防ぐための塩の役割をクリスチャン、私たち一人一人に託してくださっているんです。そのために私たちを清めて、 のお仕事するために、世の光とするために、主は十字架の上で苦しんでくださいました。かつて主は会員の女に対してこんなことを言いました。私もあなたを罪に定めない。生きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。この方は私たちに聖霊という方を、聖霊なる神様を与えてくださって、私たちのこの肉体を聖霊の宮として、神の神殿として、私たちの体を清めてくださる方であります。ですからクリスチャンが会員の罪を犯していくということは、聖霊の宮を、神の神殿を汚していくということにもなりますから、キリストの体を遊女のように扱っていいのですかと、主は警告しております。それぞれこの会員してはならないという戒めが、命と人格を大切にして本当の意味で神と隣人を愛していくための幸いなルールなんだ、基準なんだということをぜひもう一度今日確認したらと、できたらと思います。いろいろなことを語らせていただきましたが、それぞれ神様の前に静まって祈りの時を、御言葉を思い巡らす時を持たせていただけたらと思います。1分ほどしばらくそれぞれで神様の前に静まり、また祈りの時を持ってください。恵みと憐れみに満ちた私たちの天の父なる神様、私たちは相手を自分の欲望を満たす道具のような存在としか見れないような、罪と欲望の中に汚れに汚れを行って奴隷のように誘惑に負け続けて歩んでおりました。しかし主は、私たちがそんな罪にまみれた罪人だったときに、私のために十字架にかかってくださり、読みに下られました。そして三日目の朝、主は救いの成し遂げて、イースターの朝によみがえられて、私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりませんと、そのように語っていてくださることを、主は何度でもやり直しの機会を備えてください、すべての失敗を益に変えてくださることのできる、すべての悪を良いことのための計らいとしてくださることを感謝いたします。かつては闇の中に神から逃げて逃げて生きていたものでした。しかし今は光の子供とされましたので、光の子供らしく光の中を、日の当たる暖かい神様の愛の中を歩んでいくことができますように。この罪と会員の時代にあって、蛇のように悟く、しかし鳩のように素直に歩みを続けていくことができますように。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いくださいますように。私たちの主、イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。